愛の言う、私はあなたを知っている。私はあなたを知っている。あなたが私を忘れても、私はあなたを忘れない。私はあなたを私の右の手のひらに刻み、あなたを握りしめ、私の愛の中であなたを導こう。これを恐れてはなりません。あなたの前にいくつもの問題が許され、様々な試練が許されていることを私は知っている。しかしこよ、それはあなたを祝福するため、それはあなたをさらに豊かな私の恵みと愛の中に導くためです。これを恐れてはいけません。あなたはその試練の中で、その山の前で、立ちすくむのではなく、賛美の声を上げなさい。私に向かって、喜びの声を上げなさい。あなたにはできなくても、私にはできる。私にはできる。私はその山を崩し、あなたの前に平地を作ろう。道のないところに、私は道を作り出していこう。これを信じなさい。私があなたの前に道を作り、あなたを導いていこうと、主は仰せられます。
この今回、このウィーボであったキアラ・ムグミ姉妹に、この20年の時が満ちて、このフィリピンズの扉が開いたことからは、この明確に神の証明の連載教会における時の印であり、このメッセージであると主は言われます。この新年のこのイスラエル派遣が出るこの同じ日に旅立つ言葉らも一つの印であり、またメッセージであると主は言われます。この連載教会に集うお一人びとりに確実に神の時は来ると主は言われます。それはこのミッターを切らしてはなりません。またこの人間的に動き、この神の計画ではない道を歩み始めてはなりません。この私の時が来て、それぞれにこの扉を開く家に、この忍耐強く神の時を待ち、神の御声に聞き従う歩みを成し続けてくださいと主は言います。
賛美隊が霊的な活性を砕いてきましたが、私はこの後アジア首都団の働きを本格的に開き進めていこうと主は教えます。私はアジアの地にさらに多くの教会を立て上げ、また聖霊のネットワークを張っていきます。そしてこの終わりの時代に、私は全世界の私を愛し私に従う者たちと共にあなた方を導いていこう。あなた方は自分のことだけにとらわれて、目の前のことだけにとらわれて小さく物事を考えてはいけません。私は歴史を導いている神、天と地を作り全世界を創造し保っている神、その私に目を向けなさい。その時あなたの小さな世界から全世界を作られた神の視野にあなたが入ります。その時あなたの人生に対する、あなたの愛する者の人生に対する私の計画をあなたは見出すでしょう。それはあなたの思いよりもはるかに高いもの、あなたの追いもしないもの、しかしそれは必ず成就する。あなたが瞬時従う時、それはあなたの人生の中に、愛する者の人生の中に成就してくる年はございます。希望に終わらない希望、その希望をしっかりと握り幻を持っていきなさい。私はこの場合の時代にあなたを祝福の源として召し用いていこうと主は仰せられます。九州の23番です。朝ごとに新しい主の憐れみを、主の恵み豊かに受けて歩き出す。主よ栄光を表したまえ、今日も主のしもべとして用いたまえ。朝ごとに新しい主の憐れみは、主の恵み豊かに受けて歩き出す。主よ栄光を表したまえ、今日も主のしもべとして用いたまえ。もう一度、朝ごとに新しい主の憐れみは、主の恵み豊かに受け もう十分我慢した、もう限界だと思っているものがいます。しかしもうしばらくの忍耐を切らしてはいけません。確かにあなたにとっては限界です。私はよく知っている。私はあなたに頑張るというのではありません。これを私に求めなさい。忍耐する力は私から与えられてきます。あなたはどれほど頑張って我慢したかを知っている。でも我慢ではなく希望を持って待ち望むことを、忍耐することをあなたに教えよう。私はあなたに言葉を与え、幻を与え、幻を信じて待ち望む喜び、忍耐することの祝福を教えていこう。これを歯を食いしばってではなく、私の言葉を信じて待ち望むことを学びなさい。喜びを持って待ち望みなさい。それはあなたの人生に大きな祝福と新しい恵みの扉を開くことになると主は教えます。
この賛美隊の働きは、このイサハや大村と使わされていきましたが、さらに私はアジアの国々にあなた方を導く投資をやります。この賛美隊の働きはアジア、ヨーロッパ、イスラエルへと、さらに全世界へと使わされていきます。あなた方はいつも喜びを持って賛美を成し続けていきなさい。私はあなた方を全世界においてこの賛美の働きに立て、私の意向を表していく投資はやります。
私は再び世界中から人々を招き、また世界中のあなた方を使わせていこう。フィリピンからエディたちが来ましたが、さらに今回カンボジアからルツ宣教師が帰ってきましたが、さらに私は多くの人々を使わし、またこの場所へと、この国へと導こうとしております。私はこの終わりの時代に主を愛し従う者たちをアジアで、そして世界で聖霊ネットワークによってつなぎ合わせていくと主を教えます。あなた方は神の家族というこのことの恵みと深さを知るだろう。教会は神の家族であり、教会の頭はイエス・キリストご自身です。教会にはキリストが満ちている。このことの祝福と恵みをあなた方はさらに深く知っていきます。教会の奥が開かれてきます。教会を通して受ける恵みはあなた方思うよりも驚くほど広く深いことを、この後さらにはっきりとあなた方は知るようになると主は仰されます。ガーデン私の準備です。
信じ続けて するもの、美しい人よ、さあ立って出ておいで、神様のラブコール、神の愛こそが全て、神の愛を信じ続けて、
神様は愛です。頂点に立ったんですけども、その時のことが御言葉に出てますので、ぜひ後で読んでてほしいと思います。この時は1000人ぐらい、ね、聴衆がいたんですけれども、その中で最後したんで、その時に書いてますので、ぜひ後で読んでてほしいと思います。それでですね、ちょっと時間が押してますので、大事ですけれども、先週もいろんなところ行ってきましたが、その中で、面白いなと思うのはですね、ちょうど、まあ、今、メルミ側のフィリピンに来てくれましたけれども、彼女もずっと、留学したいと思っていて今回開いたんですが、地方キリスト教会に行ってきた時ですね、先週火曜日の夜行ったんですけれども、教会の方の上司の方が乳がんで手術をされて、その後教会にちょうど生まれて初めて来られたんですね。まあ、S 様はもう話を聞いて信徒を得られたんですけれども、来られてお祈りいたしました。すごく主に触れられていましてですね、その後ずっと元気になれたんですけれども、まあ、来られたんですね。それからあと平牧師ですね、まあ、家族牧師ですけれども、まあ、もうかなりキャリアなんですけれども、一番最初名古屋の和合ってところですね、和合キリスト教会と僕会してたんですけども、その奥様が手術するときに天に帰りましたご主人の平牧師がですね、その手術の日に、ちょうどなんかその教会の方があるちょっといろんな問題があって助けてほしいって言ってきたわけですね。で、明日にできないかって言ったけど引っ越しかなんかでですね、今日じゃないとダメだってことで、その奥さんの手術を置いて、その人たちを家族ごと教会にお迎えしたんですね。体力書を知っている方だと分かると思うんです。そういう方なんですね。もう本当にこうやって、そして奥さんがちょうどその退院してきたら一緒に、ゆっくりしようと思って冷凍庫にいっぱいなんかいろいろ買ってきたそうですけれども、奥さんが退院できないで結局で、その方々とそれを一緒に食べて過ごして、その後一生懸命伝道したんですけれども、伝道というか一緒にしたんですけれども、高校中か大学中か忘れましたけど、それでちょっと失敗したんですね。その時に、きっとこのことも益になって、もっと良いところを神様備えてるからって一生懸命言ったんですけど、あんまりのショックでその子はですね、その時耳を貸してくれなくて、結局、お世話したのに教会から出て行ってしまったんですね。すごくそのことで心を痛めておられた。そしたらですね、何年か前に、ちょうどお祈りしてる時に、その方が、実は今中国に留学してるということで、そして、そこから、献金を送ってきたんです。その献金で、一緒に私は中国に行ったんですね。そういうことがあった。すごく良かったなと思ったんですけど、実はですね、その方々はですね、今東京アンティオフ教会の方に通うようになったんですね。でホームページで平牧師がもう召されたことを2年前ですけどね、知ってびっくりしてですね、連絡してこられた。でそれはちょうど平夫人がものすごく落ち込んでいた時に電話かかってきたんですね。でなんとその方はですね、今東大の医学部を出て、そして中国で勉強した後に今度は東大の医学部の大学院に入りまして、そして平牧師のお世話になったと、大学院を卒業したら平牧師に報告に行こうって、それを目標に頑張ってきたそうです。その方ね、それで亡くなったことをしてびっくりして連絡をしてもらえたんですね。そして本当にあの時人生で一番辛かった時に助けてもらった。で今もイエス様を信じてます。で今アントウケン結局となったんですね。秋元牧師が言ってますけど、一番礼拝の時前に第一礼拝も第三礼拝も前に座ってらっしゃって言ってました。すごいなと思うのは、もう20年ぐらいでしょうかね、もっとかな、15年ぐらいかな、わかんないけど、こそ昔やって離れていってしまった人が戻ってきたわけじゃなくて、本当にそれを目標に頑張っておかれてですね、なんか涙ながら喜びながら泣いて感動して証しておられましたね。本当にあの時って巻いた種が無駄でなかった、本当に嬉しかったって言っておられましたよね。そして今アンテオキに家族全員で、もう家族みんなでね、つながってらっしゃるんですね。でそういう話だけじゃなくて、もう一つはですね、若かった時に教会でいろいろ問題が起こった時に、救われて間もない人がなんかその人にくっついて出て行ってしまったんで心痛んでたら、その人がちょうど先週ですね、名古屋に今住んでるんですけども、 どうしても謝りたくてって訪ねてきたそうです。そして来た。そういうことが、ね、2つ続けて起こったんですね。そのね、で私も開拓をしました。開拓がゼロからスタートするんですね。誰も知らないところで。そうすると若い時は一生懸命なんですけど、一生懸命のあまり帰ってやりすぎて迷惑かけたりすることがあるんですね。そして離れてしまう人がいるんですね。そういう心がすごく痛むんですね。でもそういうことが全部今回復してきたって証だったんですね。でその証を聞いたらすごく感動したんですね。で失ったものが帰ってきた、しかも本当に祝福されて帰ってきたってことをね言われて、とっても喜んでおられたんですけれども、そして自分の教会にも教会に来てる方の上司の方が来られてね、なんか地方切りするがなかなか来なかったんですけどもね、一気に動き始めてるんですよね。で明らかに神様が今その時が満ちてきて、こう見手を伸ばしておられることをすごく強く感じます。で今までねずっと待ち望んできたけど何も起こなかった方、一生懸命祈ってきたのになんか神様の答えが見えなかった方、落胆しないでください。主には時があります。確かに忍耐して待たなきゃいけない時ってある。でも神の時が来ると、神ご自身が手を動かされ始めると、驚くほど速やかに神ご自身がことを動かし始めるんですね。でなんかこの主の時だって群れ全体の中で今時がね一つ満ちてきてるぞってことをすごく感じます。だからそれをね期待してほしいというふうに思います。他にもいっぱい話はあるんですけども、それをしてるとそれだけで終わりますので、聖書の方に行きたいというふうに思います。ヨハネの9章を開いてください。ここはですね、生まれつき盲人だった方をですね、イエス様が治された、見えるようにしてくださった話なんですけれども、一節からお見せしますね。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたと書いてあります。で簡単に今日もお話ししますね。ちょっと前にお話ししましたから、道の途中でって書いてある。オンダウェイですね。道の途中でってことが書いてあるということは途中なんです。目的があってどこかに行っていたんだけど、その途中で生まれつきの盲人を見られたと書いてある。さっと書いてありますけど、皆さんですね、人は目的を持って行ってるときはそこに向かってまっしぐらってことが多いですね。でもし立ち止まって目を向けるって言ったら、何か変わったこととか興味があることがあるからです。これ生まれつきの盲人は当時物乞いをして生きていたと思います。社会福祉なんてないので、誰も目を止めなかったし関心を持たなかった人に、イエス様はわざわざ何か目的を持って歩いておられたはずなのに、立ち止まってこの方に目を向けられたんですね。で生まれつきの盲人に関心を持ったり目を留める人はほとんど誰もいなかったと思います。でもイエス様は誰も目を留めない、関心を持たない生まれつきの盲人に立ち止まって目を留められたんです。で今日はねちょっと時間がないんで詳しく話しませんけど、私の人生にはですね、すごく自分が祝福されたり華やかだってうまくいく時ってあると思います。それが多い人と少ない人はいるかもしれませんがと思います。でも一方でとっても孤独になったり、本当になんか失敗してしまったり、誰も自分なんて相手にしてくれない、誰も自分に関心もしてくれない、目も向けてくれない、すごく孤独を感じたり一人ぼっちを感じる時っていうのも人生にはあると思うんですね。皆さんね、イエス・キリストは誰もあなたに、誰もが目を留めない、関心も持たない、その時にあなたのところに来て、あなたの前に立ち止まって、あなたにしっかり目を向けて言葉をかけてくださる方なんですね。でヨハネの5章のところ、この少し前にですね、ベテスタの池の話があるんですけど、38年でしたっけ、去年でしたっけ、ご病気だった人ですね。で水越しの祭りって言ってね、イスラエルで最も大きな祭り、今でも世界中から水越し祭りの時は帰ってきます、ユダヤ人が。だから水越し祭りの伝言は飛行機は満杯です。で今でもそうなんです。長崎で言えば9日ですね、まあ質は随分違いますけど、9日ね、まあ、みんながこう祭る、その祭りの時にそのメインスタジオには全く目もくれないイエス・キリストは、ベテスタの池という病人たちがたむろしているところ、しかもそこの38年病気だった、誰も目を留めない、家族さえ関心も持ってくれなくなった人のところにまっすぐ行かれたんです。そしてその人に声をかけて、その人を立ち上がらせたんですね。でイエス様はね、そういうふうに私たちが本当に孤独を感じたり、一人ぼっちを感じたり、痛みを感じたり、誰も自分に目を止めなくなった時に、その時にイエス様はあなたにしっかり目を向けてくださることなんですよ。と同時にね、皆さんね、この長崎の町にもね、実は今きっとね、そう見えるか見えないか別としてすごく孤独を感じていたり、一人ぼっちだと思っている人がきっといるんです。病気であってもなくても、お金があってもなくても、きっといるんです。イエス様はその人のところに行って声をかけたいと思っています。ぜひそのイエス様の足とあなたがなってほしい。イエス様はあなたを通してその人に励ましと慰めをきっと語りたいと思っています。イエス様は誰も目を留めなかったこの文字の前で立ち止まったんですね。そしたらですね、弟子たちがですね、びっくりしたんですね。はっとね。で、こうやってこう見てるからね、 どこ見るでしょうかね、まあ、父親にしておきましょう。見てるからね、あっとびっくりしたんです。そして思わずも言いました。それが次の言葉ですね。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？失礼なこと言いますよね。生まれつき盲人の人にね、この人が盲人なのは誰が悪いんだ、親ですか、この人ですかって聞いたんですね。これも前話したと思いますが、私たちの今の感覚から言ったらとんでもないことなんですが、悲しいかな、当時の社会では盲目に生まれつくとかハンディを持っているということは神の呪いか裁きだっていう意識があったんです。正しくないんですよ、正しくないけどそういう意識があった。だから弟子たちは特別悪かった人じゃなくて、当時の人たちの普通に持つ感覚を言ったわけですね。弟子様たちと待ったから、この人が生まれついたのは文字なのはね、誰が悪いんですか、親ですか、本人ですかって聞いたわけですね。でとんでもないと思うでしょうけど、皆さん今もね、実はみんなやってるんです。この子がこうなったのは、あなたがこういうふうになったのは、こうなったのは誰が悪いの、親が悪いの、夫が悪いの、妻が悪いの、子供が悪いの、先生が悪いの、誰が悪いのって、あんたのせいでこうなった、あんたのせいでこうなった、で最後は自分のせいでこうなったって言って、誰か犯人探しと原因探しをしてるんです ね。あの前話したでしょ、ダビデ君が間もなく東京に帰れますダビデ君ね、光牧師ってのがいるんですよ、長崎湾に。その息子さんのダビデ君が生まれつき耳が聞こえなかった、ね、今は聞こえます。神様の奇跡が起こりました。でその時に先生が一番最初に聞いたのは、あなたがご主人の両親かおばあちゃんおじいちゃんか、そういうなんかそういうの方いますかって聞いた。つまり遺伝ですよ、誰が原因かって。いや、いませんって言ったらですね、その時聞いたのはね、お腹の中にいた時何かあったかなって。そういう風に言われたらお母さんは大抵ね、何か考えますよね、あの時この時ってね。そして痛いますよね、普通。でもこの先生が悪い先生じゃない、とってもいい先生だったんだけど、つまり普通の感覚ですよね。何かが起こったら誰が悪いのって、親なの、本人なの、あの人なの、この人なのって、犯人探し、原因探しをするんです。で皆さん、それで解決するでしょうか。もし遺伝だとして解決するでしょうか。しないんですよ。今も昔もね、誰が悪いのかって言ってるんですよ。でなんね、これは普通の人たちです。でもイエス・キリストはそれに対して何と答えられたね、こう言ったんですね、3節、イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の技がこの人に現れたのです。この人が悪いんじゃない、この人の罪じゃない、まして親の罪でもない、違う、誰かが悪いんじゃない、こういう人間的な悲しいと思えること、悲惨と思えること、マイナスと思えることが起こったのは誰かが悪かったからじゃない、誰かのせいじゃない、このことを通してこの人に神様の御業、神様がどんなにこの人を愛しているか、神様がどんなに素晴らしい方か、神様がどんなに今も生きているかをこの人が知って、周りの人も知るためだよって言ったんです。全然違うでしょ、見方が全く違うでしょ。で、ダビデ君の時にね、まあ、前も話しましたけど、恵子さんが聞いたお母さんがね、この子の耳は治りますか、先生治りませんって言えなかったんでしょうね、いい先生だから。治りませんって言えないから、治ったら奇跡ですねって言ったんです。これ治らないってことを言いたいことを言ったわけですね、治ったら奇跡ですねって。その奇跡って言葉を聞いた瞬間、お母さんの恵子さんはね、よかったと思ったんです、やったと思ったんです、神様の奇跡をしてもらえればいいって。でそれを言いに教会に来た。教会に来たらみんながね、目が聞こえないって思ってこない、祈ってたらね、神様はね、奇跡だと言われました、あ、お医者さんはね、治ったら奇跡だと言われましたって言った瞬間、みんなね、よし、奇跡だって言われてるんですね面白い教会ですね。誰かが悪いと思ってないんです。神様はきっとこの子の親も本人も辛いけど、このことに逆に働いて栄光を表してくださる、神の技を表してくださるって信じてるから、奇跡って来た時にみんな喜んじゃった。そして今2歳半、この子の耳は聞こえます、ね、現実に奇跡が起こったわけですよ。皆さんね、この生まれつき盲人ね、みんな言ったん、誰が悪いかってきっと本人もね思ったでしょ、親かな自分かなって。そう思いながら物事をしながら、おそらく希望なく生きていたと思います。死ねなくて生きていたと思います。でも虫様は来て初めて言ったんですね、聞いたことなかった言葉、あなたが悪いんじゃないよ、親でもないって、あなたに神の技があるためだ。どんなにあなたが神様に愛されてるか、あなたが神様で大事な人か、それをあなたが知り、他の人たちが知るためなんだよって言ったんですね。でただね、教会がこういう眼差しを持つとね、教会はね、人が集まるんです。希望があふれるんです。命と愛があふれるんです。 ところが教会が誰が悪いのって言い出すと教会ぐらい大変なところはないんです。どうしてかというとね、これ聖書はね、私大学で勉強しましたけど、倫理学的宗教学的に言ってね、この聖書はね、規範がものすごく高いんです。これあのクリスチャンで関係なく、これはもうはっきり高いんですね。聖書でね、裁けない人はいないのです、ね、聖書でね、責められない人はいないのです。教会に来てね、誰が悪いのかって言い出したらですね、まあ大変なことになります。クリスチャンホームで誰が悪いのかって言い出したらですね、妻も夫も親も子供もみんなですね、聖書を持ったらですね、裁けない人はいません。裁くどころじゃありません。荒れ地になりますね。私クリスチャンホームでしょ、あの今もクリスチャンホームですけども、その子供の時も両親クリスチャンとクリスチャンホームでしょ。クリスチャンホームはね、聖書のこの恵みに立ってね、イエス様の眼差しでね、誰が悪いんじゃないって、神の前で改めたっていうイエス様の眼差しを持つとね、すごく温かい希望が溢れるんです。でもね、それを失うとね、聖書を持ってるでしょ。なんでお父さんはクリスチャンのようにこうしてくれないんだ、なんでお母さんはクリスチャンのようにこうしてくれないんだ、夫は思います。妻は従うべきだ、妻は思います。夫は愛すべきだ、親は思います。子供は両親にあって従うべきだ、子供は思います。主にあって訓戒してほしい。いや、軽く言ってますけどね、聖書がありますからね、クリスチャンなのってね、責任と原因を吐き出すとね、本当に裁けなんですよ。だってこれで切れない人はいないから、教会も一緒ですよ。そうすると若い人は来なくなる。責められるところに誰が行きますか、ね、怒られるところに誰が行きますか。もちろんあの罪は余計にしていいって言ってますからね、誤解じゃないですね。神様は罪ははっきり言って悔い改めを作りますから、それは祝福と希望だから、ね、でも盲人の人にね、誰が悪いかってどうなるんですか。そうじゃないよって、ここから神の技を洗うためだったんです ね, ね。で ここまでは前話したんで、 この後今日覚えたんで、そういった後にイエス様はですね、まあ、昼の間に働かなければならないとありましたけども、まあ、今が昼ですね、再臨前のですね。で、6節に問います。イエスはこう言ってから地面に椿をして、椿って書くとなんか品よく聞けますが、椿のことです。ピッてね、今やりませんけど、ね、椿、椿を吐いて、そして、その椿で泥を作られた、泥を作って、まあ、イエス様は泥んか遊びしたわけですね。そしてその泥を文字の目に塗って言われた、文字の目に塗るわけですね。これってね、理解できないですよね。どうでしょう。私がパッとドアとこ作って、まあ、誰かに塗ったらですね、パシッと叩かれたりですね、例えば今日あのね、めぐみのお友達初めて来てくれましたけど、私が道路作ってこうやったらですね、めぐみでしょうね、お前のお父さんおかしいのかってね。そうですよね。普通じゃないですよね。これありえないことですよね。わからないですね、なんでこんなことしたのか。とかね、あの面白い中華書があるんです。妻の中には目にとっていい成分があって、泥の中にもそういうのがあって、それが混ざり合って、それをイエス様が塗られたんだとかってね、大真面目に書いてる仲介書が中にあるんです。そこまで言う必要はないと思うんですけどね。これ分かりません。正直に天国に帰って聞きたい一つの質問です。分かりません。なぜ壊されたか、なぜ唾を書いて泥を作って塗られたのか、正直に分かりません。聖書に書いてないから推測はできますけれども、本当のところは分かりません。天国に帰って聞きたいですね。いろいろ推測ができますよ。いろいろ推測ができるけど、聖書にね、理由が書いてないからわからないですね。でも一つ確かなことはね、主はそれをされた。そして面白いのはね、されてる時盲人の人がね、後の言葉を読むとね、泥を作って目に塗られましたって言ってるから、盲人はわからなかったんじゃない、見えないからわからなかったんじゃなくて、ちゃんと泥を作れ塗られたことわかってるし、雰囲気で唾で作ったこともわかったと思う。おそらくね、目が見えないと他がシャープになるから、おそらくわかったと思う。でもそれ黙ってされてるんですよね。やめてとかね、とは言ってないんです。不思議でしょ。でも不思議じゃないんですよ。この生まれた気持ちがね、いつも聞いてたんです。お前が悪い、親が悪いって。そしていつもその言葉を聞いていて、そして自分の人生に物乞いしかなかった。当時は社会福祉なんてないから、希望も夢もなかった。将来のビジョンもなかった。死ねないから生きてたような状況だった。初めて言われた。あなたが悪いんじゃないよ、親が悪いんでもないよ、神の技が現れるためだ。びっくりした。初めて希望を語られたの。初めて愛を感じたの。その言葉の中に力と愛と希望を感じたでしょ。って思った。その人は何かやって塗ったの。おかしなことかもしれないけど、この人にとっては自分に何かしてくれて、何かこの人は私の人生にしようとしている。この人は私の人生に肯定的に希望と夢を持って愛を持って関わろうとしてくれてる。その人が関わってきたんです。おかしなことかもしれないけど、関わってきたんだから、そのまま受け入れたん。そしてね、その後こう言ったんですよね。ますますわからないんですけど、行ってシロアム、訳して言えば使わせたいところに行けて洗いなさい。 行ってシラムの池で洗えって、シラムの池があってシラムに行って洗え、池に行けって言ったわけですね。面白くないかな池に行けって言ったわけですね。ゴーですよ、ゴーね、言ったわけですね。でも皆さん、この後にね、池に行って洗ったら治るよって言ってないんですよ。池に行って洗ったら見えるようになるよって言ってないんですよ。でもこの人ね、池まで行ったんですよ、ね、そして書いてあるのさらっと書いて、そこで彼は行って洗った、すると見えなくなって帰っていった。聖書はね、ものすごくあっさり書いてる。だけどこれ考えたらすごい、泥塗られてね、池に行って洗えって言われたんだ。で、行ったら治ると言われてないんですよ。なのに彼は行って洗ったんだ。おそらく池までの道っていうのはしょっちゅう歩いた道じゃないと思う。しかも生まれつき盲人だから、途中で転んだかもしれないし、目に泥がついてるから、歩いてるときっと人々がね、いい人ばかりじゃないから、世の中は笑う人もいたり、バカじゃないの、泥ついてるって、あんまりうまくすると私の人格を疑うからやりませんけど、バカにしてね、あ、バカじゃないのかとかね、あるいはね、なんだあいつとかね、いろいろ言われたんじゃないかと思う。もしかしたらつまずいたかもしれない。うんと悪く考えたら一番の人足掛けたかもしれない、ね、うんと悪く考えたらそこまでいかなくったって転んだ可能性は十分ある。でも彼はね、池まで行ったんです。何を言われようと、転ぼうと、何をしようと言ったんです。なんでだと思います？初めてね、聞いたんですよ、池に行って洗いなさいって。池に行けばきっと何か、洗うときっと見えるようになるかもしれない、何か始まるんだって。自分の人生に、今まで何も変わらなかった、何も起こらなかった人生にきっと何かが始まるんだっていう、初めて希望とね、ビジョンを持ったんです。彼はだから今まで行ったんですよね。皆さんね、イエス様の奇跡ってね、あれ治ったからすごいってことじゃないんですよ。もちろん治ったことはすごい、この後見えるようになりますからね、それすごい奇跡です。でもね、治っただけじゃないんです。その人の人生にね、生きる力と希望を与えられます。ただ治ってよかったじゃなくて、その後に生きていく力、生きていく希望、ビジョンを与えるんです。人はね、はっきりビジョンとかね、幻を持ってるとね、生きていけるんです。でどんなに豊かでもそれがないとね、あの、生きてることはできるけどね、本当の意味で生きてることを、ね、失うんですよね。この人はね、生まれつき盲人でね、本当に生きてはいたけど希望もなく生きてたって、初めて人生に希望を持ったんですね。だからこれ歩き始めたんですよ。で、面白いと思うんですね。イエス様ね、イエス様だったら他の聖書のと分かるようにね、別にそんな泥なんか塗っていけないんではなくてもね、あのね、お手を置いてね、見えるようになれてばおしまいじゃないですか。だって他の箇所でそうやって奇跡やってるんだから。あるいはですね、あのこうね、指さしてね、目を見えるようになれとか言ったらですね、パッと開くんだって。他の箇所で座ってますからね、いくらでもできた。別に池なんか行かさなくて、そこで言わせた。わざわざこの人に自分の足で歩かせた。自分で目を洗わせた。なぜか、今までもう諦めた人生だった。座ったままで物乞いをして何の意味も持たない人生だった。初めて自分の足で立って歩いて、自分の手で洗って、希望を持って歩き出すことを彼が始めたんですよ。そしてその結果として目が見えるようになった。これ単に目が見えただけじゃないです。これは彼の人生によって全く新しい歩みだったんですね。で、それをね、主はなさったんです。皆さんですね、イエス様の奇跡ってのはね、そういう素晴らしいことがあるんですね。それね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、まあ、この前も話したと思いますけども、先週もまた私は飯塚に来ました。そしたら今回はその飯塚の、組坂さんとおっしゃるね、まあ、名前を言いたいと思いますもんね。本人が洗礼を受けてお役にされましたので。組坂さんとおっしゃる方はですね、8月に生涯に始めてきたんです。ご主人が難病です。20万人に1人の難病です。呼吸器をつけていて、もう死ぬって言われたんですね。それで、まあ、生まれて初めて教会に来られた。4月から誘われたけど、宗教が家で来なかったんだけど、まあ、来たんですね、8月にね。そして、そこで本当に種類者が触れられたんですね。で、十字架を死んで、イエス様を死んだ。で、その後で聞いたらびっくりしました。難病だってことを聞いたときに、私が言ったんですね。私も教会の人もね、普通に言ったんです。あ、難病ですか？大丈夫ですよって。ね、難病は治りますからって。治るでしょ？あの、竜子を見てください。今日起きてますよ、嬉しいなぁ。目を覚まして真剣に来てくれてますよ、嬉しいですね。龍君は再生不良性貧血で20万人1人の難病だったんだから。ね、秋元牧師の息子さんのベニヤミン君は、東京都難病指定になった。東京の選んだ14人のお医者さんの全員が生涯治らないと言わないともらえない難病指定を受けたんだから。でも彼は今、知能と足がダメになれたのに、どっちも優れてますね。ね、で、龍君なんか、ね、元気になりすぎてアルバイトに疲れてて今日は起きてますけれども、ね、 学校でタイム落とさずに勉強もしっかりしてバイトもうんとして、生きてるでしょ。難病は治るんですよ。私たちは何の力もないけどイエス・キリストには治せるんですよ。だからあイエス様には治せますよって、イエス様を信じてね祈っていけば治りますよって全然聞かずに普通に、その言葉がねその人にとってはね驚きだったんですって。初めてだったんです。いろんな宗教を来たけどみんな言ったそうですね。たたりがありますとかね鮮度のあれがとかね、いや その人だったら私言ったんですよ。そう言われ続けたって。初めてだった、びっくりした。誰が悪いとか彼が悪いとないで治るって言われたって。こうしたら治る、あいつら治るじゃなかった、治りますよって言ったんです。イエス様は治してくれますよって、本当にそうだから、それが彼女にとって驚きだったそうですね。そして知らなかったけど睡眠薬を飲んで、あんまり看病疲れでね、奥さんもその晩から今に至るまで睡眠薬を飲んでいません。会うたびごとに輝いてます。びっくりしますね、人ってこんなに変われなかったぐらい疲れ果ててやつら出てたのに。でね、で子供さんがやっぱりそのお母さんの変化を見て感動したんですよね。子供さんも来ました、ね、そしてこの前も正解来られましたね、中3のところが。彼もアレルギー性鼻炎だった。でも北九州のお父さんが入院してるので岡田牧師が行ってくださった時に祈ってもらったらアレルギー性鼻炎が治っちゃった。これ本当に治っちゃった。で全くそれから出ていません、それが反応がね。でご主人もですね、一食ってあげたのが良くなってですね、今うんとくなってる。今度11月1歳から帰ったら洗礼を受けたいって言って、本人がすごいですよ ね、見事だというふうに思いますよね。でこの奥さんはもう本当にこう生きることに疲れてきてて看病の疲れきてたんだけど、その言葉を聞いた時にえっと思ったんだ、治るって。そっからですね希望を持ち始めた。そしてご主人に立ってほしい。ご主人はもう7年来の病気なんです、ずっと寝てね。で息子さんがもう意識が分かるようになってからずっと寝たきりなんです。だから息子さんがお父さんの歩く姿を見たことがなかった。でも今はその息子さんにお父さんの歩く姿を見せたい、本当に希望を持って信じて乗ってますね、本人も、それから教会も。で私も信じておりますので、この前の聖会の最後にねお父さんのために祈ったの。みんながね、教会人がね、アメンって言うんですよ。言った時に。そしたらその息子さん初めて聖火来たからびっくりしちゃってね。びっくりして感動してね。みんな祈ってくれる。だから彼も信仰を持ちましたよね。きっとお父さんになる姿を見える。今、期待しています。希望を持ち始めたんですよ。本人が持ち始めたんですよ。本人がもう俺は死んだ方がいい。家族に迷惑になると思ってた。だからね、治りたい。そして本当に息子の前で歩いてみせたい。そしてもう一遍食卓を囲みたいって本人は思ってるんです。希望を持ち始めたんですよ。わかりますか？イエス・キリストは単に奇跡をなさるんではありません。私の人生に神の与える夢と希望をくださるんです。でこの希望は失望にはありません。必ず神様は成就してくださいます。体を治すだけじゃない、生きていく中で本当に神様の与えるビジョンというのはその人をこの地上で喜びに導いて生かしてくれる。でそれを与えてくるんですね。それほど覚えてください。でこの人はね、それをいただいてございます、ね、でもう時間が来てますが終わりますけれども、皆さんね、自分に関してもあなたの愛する人に関してもイエス・キリストと同じように接してくださいます。あなたにもあなたの愛する人にもですが、責めや裁きを語るために来られたんではありません。それは十字架で代わりに引き受けて死んでくださったんです。十字架から主は言われます、もう私が苦しんだから大丈夫だ、私があなたの代わりにいたんだから大丈夫だ、だから私の与える夢を持って、私の与える希望を持って、私の与える幻を持って生きなさいって、それが主が私に与えてくださることなんですね。だからクリスチャンって本来明るいんですよ、問題があるのに、ね、面白いでしょ。クリスチャンって面白いのはね、こう自分はそういう問題があるのにね、なんか明るかったり、ね、他の人のこと一生懸命なんですね。でなんか他の人のこと一生懸命なってる時ってクリスチャン明るいんですよ。クリスチャンは自分のために悪くし始めるとね、クリスチャンでも暗くなるんですよ。だってもう自分のことは神様が解決してくれたから大丈夫なんですよ。大丈夫に決まってるんですよ。十字架の愛があるんだから絶対解決するに決まってるんですよ。悩まなくても主がやってくださるに決まってるんですよ。だから私たちが主と共に来て他に目を向け始めた時に、私の方にねグーって神の働きとか恵みが溢れてるんですね。でどうぞ皆さんですね、もう一度最後言いますけど、長崎にね、あなたの住んでいる町にきっとね、今孤独で悼んでる人っていると思う。職場か学校か、あるいは街かわからないけど、ちょっと顔を上げてね、自分のことから目を上げて、神様に目を向けて聞いてみてください。 ください。神様があなたにね、イエス様の愛を届けてほしいと思っている人がいると思います、ね、その人に、ね、ところに行って神様の愛を届けてみてください。あなたが元気になるから、あなたが力を受けるから、そしてね、神様の素晴らしい恵みと奇跡をね、見ることができるから、ね、そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが生きている神様で、私の人生に関わってくださって、自分が絶望したり落胆するときにそこに来てくださって、癒しを行い、奇跡を行い、具体的に神様の技を表してくださる方です。そして私の人生に希望を与え、幻を与え、夢を与えてくださる方ですから、ありがとうございます。壊れたものは普通は元に戻りません。でもあなたは壊れた体を健康にし、壊れた心を癒して健やかにし、霊的な混乱を立ち直らせ、壊れてしまった夫婦や親子や家族を回復させてくださいます。イエス様、もう取り返しがつかないと思ったことを、あなたは全てを益にして働かせて祝福に変えてくださいます。十字架と復活の恵みをありがとうございます。どうぞそのあなたの愛の中で、私たちが今日も生かされて、神様にある素晴らしい恵みの奇跡を共に体験しながら進んでいけれるように、私の前の方々がその恵みを預かれるように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、今自分の願いや求めを神様の前に一人一人祈ってほしいと思いますが、その前に短く悔い改めをしましょう。罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めをしたいと思います。またごくごく一部ですけど、罪が原因で病気になることがありますし、また聖書は全ての人は罪だと言っているので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に大胆にあなたの願い、あなたの求めを主の前に差し出してください。もし体で痛んでいるところがあったり、病気があればそこに留めてください。自分はいいんだけど、自分の家族や友人で問題があったり、また病があれば、その人のことを思い浮かべながら祈りましょう。神様は今あなたに、そしてあなたの愛する方に働いてくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって祈ります。お一人お一人が今祈られているその祈りに応えて、手を置いているその場所に触れて、体を健康にし、心を健やかにし、霊を解放し、精霊で満たしてください。問題に対する解決と勝利を与え、あなたの豊かな御業を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス様よ、痛みをイエス様によって命ずる。その場所から消えてなくなる。頭痛、腰痛、関節の痛み、イエス様によって命ずる。イエス様よ、心の病を癒してください。躁うつ病、統合失調症、注意多動性障害、不眠症、イエス様その方に触れてください。恐れを取り除き、不安を取り除き、神の愛の中で平安を与え、完全に癒してください。イエス様の名によって命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。躁うつ病、統合失調症、注意多動性障害、不眠症、これらをもたらしてきている病の力、悪しき力、言われた霊のもの、病の霊を癒してください。その人の力、行け行け。横っ腹が痛かった方ですね、主は触れ取られます。耳鳴りがしている方、これ霊的なアタックです。耳鳴りを取り除いてください。イエス様って命ずる。耳鳴りは消えてるんだから。ある方に何か言われた言葉はずっと引っかかって、もう何年来その言葉が引っかかっている。普段はいいんだけど、何かあると思い出して、なんか心がこうイライラしたり落胆したり、そういうことがいらっしゃいますけど、主は言われます。そのことを徹底して感謝しなさい。その方とその言葉を感謝しなさい。神様は全くその逆の言葉をあなたに語っておられます。あなたが徹底してそれを感謝しているときに、最初感情は伴いませんが、感謝していくうちに神様があなたに語っている声が聞こえ始めます。そこからあなたの心ははっきりと癒されていくだろう。私の目にあなたは豪華で尊い。私はあなたは必要です。私はあなたを通して私の恵みを表したい。あなたは役に立たない、自分は何の役にも立たないと思っている方が何人かいらっしゃいますが、これ 100% 惑わしです。しゃべれます。私があなたを必要としている。私はあなたを用いたい。あなたは顔を上げ私に祈りなさい。その時私はあなたを力強く用いていこう。恐れないで踏み出していきなさい。その時あなたは自分の中に隠されていた賜物に驚くだろうとしゃべれます。 膝がガクガクする人ですね、主よその膝に触れてください、完全に癒してください。イエス様って言ってみなさいよ。なんかあんまりこう会いたくないと思う人にどうしても会わなきゃいけない、今週会わなきゃいけない人はいらっしゃいますが、その人は逃げるのではなくて、そのことを徹底して感謝してその人に会いに行きなさい。そしてこの逃げ腰で会うのではなくても心を定めなさい。そして感謝をして会いに行きなさい。今回この今まではなんかいろんなことがあったんですが、あなたは心を定めて会うと今回は思いがけない展開になります。この出会いがどれほど重要だったかをはっきりあなたはこの後わかるでしょう。逃げ腰にならずに心を据えて会いなさい。その時に私は非常に豊かな実りを与えると称されます。イエス様ありがとうございます。お一人一人の人生に触れ、あとお一人一人の体と心トレーニングで、あなたの恵み豊かに表してください。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。